celebrating 20th anniversary.
放送作家の石川紀人です。
本間です。
ブルンブルン平田です。
石川、
本間、
ブルンの B サイドユアライ
フ。珍しく昼間の収録ですよ、B サイド。
石川君が指定したんじゃん。
いやいや、
暑いよ。
暑いんですわ。なんかさ、急に暑くなったよね。
なんかさ、なんか、
なんだのこれ。
なんつうかさ、
うん、
石川君さ、なんか大概苦人悪い感じするけどね。
うん、確かにね。
暑い日の昼をわざわざ引かなくても
いい。まあ俺といないけど仕事の都合でさ、時々火曜日の夜じゃないスケジュールする時あるじゃん。その時なんかさ、大体天気がおかしいよね。暑いとか雨が降るとかさ。
俺は火曜の夜でよかったんだよ。月曜でもいいよとか言ってさ、その月曜日にしてってことじゃん。無理なんだ、月曜の夜は生放送なんだよと思って、昼しかないのに暑いのにきついなと思って、なるべくそのピークを避けて、でギリギリ、これの B 祭終わったら日本放送に行ってギリギリ集合時間に間に合うみたいな時間を選んでるわけよ。
はいはいはい、
でも暑いんだけどさ、
いや
本当につらいよなこれな。
8月入ってからさ、ずっと涼しかったじゃん。何してくれてんのって感じだよね。
いやいや、そんなさ、天気がさ、俺たち の希望を裏切らないみたいなこと絶対ないわけだからさ。
いや、あれよ、今ね、バーチャル YouTuber 須尾珊瑚さんっていう方と仕事してるんですけれども、須尾さんはまず寒いのが大嫌い。そして暑いのも嫌い。雨も嫌いっていうので、それで、毎回ね、寒くなると、必ず天気に文句を言うっていうのやってて、暑くなったり寒くなったりすると天気に文句言っていうのやってて、すごさ、なんでそれをやり続けるかっていうと、言ってれば、言わなきゃ天気がそれでいいと思っちゃうと。言わなきゃ分かんないんだと。愛してるよ、愛してるよって言わなきゃ分かんないのと同じように、天気にも文句をちゃんと言い続けないと自分が間違ったことしてること分かんないんだと。いう説を唱えられてるんですよ。いやいやいや、まあそんな中ですよ。
もうなんか返すのは時間の無駄。エネルギーの無駄。
でも、エネルギーの無駄を操作はやり続けてる。天気に文句を言い続けるっていう。
あんたら熱を発生させてんだ。
いや、まあまあですね。8月24日ですよ、今回ね、収録。どうなんですか？お子さんとか。まあ、あんまりいないと思うけど、学生リスナーの夏休み的に言うと。まあ、俺とかは、小中高全部8月31日までで、ずっと8月31日まで夏休みがあるのが全国的なものだと思ってたけど、どうやら昔から地域によって違うんですよ、なんか夏休みの期間って。
まあ、その北海道、東北、
そう
冬休みを長く取る
学校とか、あとほら、東北とかだと、昔だとさ、その稲刈りの時期に秋休みとか作るから夏休み短めにみたいな、あったらしいけどさ、昔平気でさ、8月31日までが夏休みっていうのでやってたよね、みんな。ニュースとかもさ。
そうなんだよ。だから非常識だったんだよ。
そうなんだよね。
非常識。
でも稲垣も東京だから8月31日までだったよね。
まあ、東京のカリキュラムがそうだからね。
そうだよね。
ほら、過疎とかさ、子供の少ない学校は、あるいは先生が少なくて、授業を消化しきれないとか、そういう問題もあってちょっと早めとか、いうことあったんじゃないかな。まあ、それを2学期が始まるとかじゃなくて、こう自習とか
登校、はいはいはい、
登校日っていう設定で、8月31日よりも手前から学校に行き始めてる。
そうね、登校日はね、ありましたもんね。だから広島とかだと小学校8月6日は必ず登校日。
なるほど、
その原爆の落ちた日は、それでこう平和について考えましょうみたいな日があったりとかね、するわけなんですけれども、まあ今日ね、さっきさ、起きてさ、風呂入りながらさ、こうなんかラジオでも聞くかっつって言って、まあ最近だとさ、ずっと高校野球を聞いてたけど、風呂入りながら。
高校野球ラジオで聞いてたの？
そう、俺今年の高校野球ラジオで聞いてる方が多かったよ。
テレビつけたりしないんだ
ろうね。いや、風呂入る時はしょうがないじゃん。
風呂入るわね。
でさ、まあ今日なんか地方のラジオでも聞くかっつって言って、なんとなくだけどさ、山陰放送を聞いてたんですよ。したら、今日のメールのテーマは宿題ですなんつって言って、こう、まだ宿題が終わってないというね、お子さんお持ちの方みたいな感じでさ、こうメール募集してたんだけどさ、 まあ、ラジオのさ、ベタな話題としてこの時期さ、夏休みの宿題はもうギリギリまでやんなかったみたいなさ、パーソナリティの話ってあるじゃない。俺さ、全く共感できないのがさ、俺7月中に終わらせてたんだよね。
あのさ、俺こそも大概にしろよ、本当に。
これなんでかっていうと、石川家はさ、あの夏休み3週間ぐらい母方の浦和の実家に行って過ごすっていうのがあったから、4月中に終わらせた方がエンジョイできるじゃない。ほんで終わらせてたのよ俺。
それで、
うん、
よし終わらせようで終わらせてたんだ。
終わらせた、終わらせた。
すごい。
残すのはだから工作とかは残してたかもしれない、8月に。まあ、あとまあ日記とかは書かなきゃいけないからあれだけど、うんうんうん、でも終わらせて8月1ヶ月間ずっと遊んでた。
すごい。なんていうか、うん、あのどちらかというとレアキャラだよ。
そうなんかな。でもどっちにさ、なんつうの、罰を持ってくるかじゃん。最初に宿題という罰を全うしてしまうか、懲役を終える、それとも最後にやるかのどっちかじゃない。まんべんなくやることなんかできないじゃん、子供って。
まあそうだね、あのね、まんべんなくやってたっていう子は、うん、あの親にコントロールされてたんだと思うんだよ。
いやそうだよ。それがでも本当は一番いいじゃん。2学期学校始まるに向けていくんだったらさ、毎日ちょっとずつ勉強してた方がいいに決まってんじゃん、そんなのさ。
まあ毎日なのかな、その5日勉強して2日は何、あのオフ日、
ああ
そういうスケジュールでもいいっちゃいいのかもしれないね。
そうね。なんかまあ、あと自由研究とかはやってもやらなくてもいいみたいな学校増えてるみたいですね、なんかね。
ああそうなんだね。
うん、まあまあそんな中ですよ、珍しくちょっとお勉強チックな話しましょうかっていうところなんですけど、ちょっと週に1回わけのわかんない資料を作るっていう仕事がありまして、それ何かっていうと、まさにその須藤三吾さんのオールナイトニッポンオルタナティブって番組のために作る資料なんですけど、世紀の雑談っていうコーナーがあって、それまあメインコーナーでもあるんですけど、まあリスナーからマジでどうでもいい雑談のテーマを募って、それについて須藤さんが話して、そしてリスナーからもそのテーマでメールを募集して、どんどん話を広げていくみたいなコーナーなのね。
世紀の雑談、21世紀、
世紀の雑談、
100年に
一度のもうどうでもいい話みたいな感じで、
うん、
でまあどういうことをやってるかっていうと、例えばだけど新しいおせちのラインナップを作ろう、考えようみたいな。で、まあ、ルールを決めて、だから、じゃあ何品目ね、みたいな感じでルール決めて、現代に即した新しいおせちを作ろう、みたいな。もうだって今さ、ローストビーフとかも結構さ、おせちの料理なんかメジャーな存在になってるわけじゃん。で言うと、今までのおせちはあぐらをかいてないかと。伊達巻きだなんだっていうのがあぐらをかいてるから、あの下克上してこうみたいな感じのテーマで話すこともある。
帰省のおせちのラインナップが、
はいはい、
メニューが、
はい、
既得権である。
そうそう、既得権行きであると。あそこであぐらをかいてないから
あいつらその議会で寝てるだけだと。
そうそうそうそうそうそうそうそう。
なるほどね、
だから脅かすやつで新しい塔を作ろうと、うん、おせち塔ってい
う。なるほど、ちょっと評伝を荒らしていこうじゃない
か。はいはい、
う
ん、でこの前のテーマがさすがの B サイドリスナーでもわけわかんねえなって思うかもしれないけど、全国47都道府県で5人組バンドを組むならもう思いが分かんないでしょ。5人組バンドを組むならどの県にどのパートを担当させるかっていうテーマだったんですよ。
ああなるほど。
だから
5人組バンドね。
だからこれ結構やるパターンなんですけど、物を擬人化して、それそのなんていうの、今回の場合だとそれぞれの県がどういうキャラクターで、この楽器がだったらうまそうみたいな感じ。それは県の、なんつうの、形からインスパイアされてもいいし、名産品からインスパイアされてもいいし、みたいな感じで、こう、やっていくパターンなんですけど、これ、一応ね、これ、須藤さんに、と、リスナーからのメールで、お任せにしちゃってもいいわけですよ、正直言うと。コーナー自体。だけど、一応毎回資料を作るわけですよ。 おやきを作っておやきのこと調べてた時何だったっけなテーマ思い出せないんだけど、なんか一応それで資料を作って、なんかある種は手土産にふさわしいものみたいので、手土産の資料を、50ページぐらいにわたって作ったりとかして本番前に須藤さんと目を通して、その上でそこで何か引っかかることがあったら話題にしてもらえばみたいな感じ で須藤さんも結構これをこのシーン面白いとか言って読んでくれたりして、でまあまあ話が広がるきっかけになればと思って資料を作ってるわけですよ。でまあこの前の全国47都道府県で5人組バンドを組むならっていうところで、一応まずだから日本地図は資料として入れとくよねってところで、それプラス県の名産品とか特産品とか特徴みたいなの一覧表みたいなのをこう資料で作ってったんですけど、一応人口も入れとくかと思って、で都道府県の人口について調べてみて、あ、なんか俺今までの人生の中できちんと都道府県の人口と向き合ったことなかったなと思ったんですよこれさ、ランキング形式になってるのを資料にしたんですけど、まあ1位はみんな東京なのわかるじゃないですか。これ2位はこれ結構知られてることなんですけども、どこだと思いますかっつうところで、これは大阪って言いがちなんだけど神奈川県っていうのが2位で、東京が1400万、およそ1400万に対して神奈川が923万人ってところで、1000万人ちょっと足んないぐらいのところなんですけど、でまあ最4位はまあご想像の通りですよね、大阪愛知なんですけど、5位どこだと思いますってこれねえ兵庫かなとか思うかもしれないですけど、これなんとですね、埼玉県なんですよ。我がふるさと埼玉県5位に入ってくるって。で、まあね、6位に入ってるのが関東ではライバルとされてる千葉県。だけど、千葉と埼玉にさ、100万人ぐらい差があるのよ、これが。とこまいっす。で、7位が兵庫県なんですけど、じゃあ8位はどこかというと、これ、俺の中ではちょっと意外だったんだけど、北海道で、その下が福岡だから、福岡よりも北海道の方が人口が多いというところで、意外とさ、まあね、人口、まあ全国どこも人口減少してるけど、北海道なんてさ、過疎化が進んでると言われてるところも多いですけど、それでも福岡より人口多いんだっていうのはちょっと意外で、で、これさ、10位も俺意外だったんだけどさ、静岡なのよねこれね、とか思って、ですげえ失礼だけどもっと意外なのが11位、茨城県っていう魅力度ランキングで常に最下位を埼玉栃木と争っている茨城県。まあでもあれか、県南部筑波とかを中心に人口が多いっていうような印象はありますよねっていうところで、で茨城よりも実は広島の方が人口が少なくて、11位茨城、12位広島で、13位が京都っていうね。京都も、まあ昔から古の都ではありって人口も多いようなイメージがあるけど、まあそっか、京都市以外だとそんなに多くもないのかなみたいなところかな。で、次が宮城、新潟と続いて、で、結構県としての長野と岐阜が16位、17位みたいなところなんですけど、これ、あとまあ仲いいなって思うのは、18位19位が群馬栃木が並んでて共に193万人台っていう北関東仲いいねっていうでまあまあまあ、あとはこれじゃあどっちが人口多いと思うって、まあこの聞き方のクイズだとは答え分かっちゃうけど、沖縄と滋賀県ってどっちが人口多いと思うって言うと沖縄の方なんだよね。146万人で滋賀は141万人っていうところで、へーなんて思ったんですけど、まあ、人口ねじゃあ最下位どこかっていうと鳥取県55万人です。して、それが47位、46位、67万人島根県です2つ合わせても120万前後、120万ちょいかってことは、二つ合わせても、青森の123万人と同じぐらい のところなわけですけれども、これね、AM ラジオ局ってさ、全国おおむねの都道府県であるんですけども、ない都道府県って多分4つだと思うんですよ。群馬、それから三重、そしてエリアにはなってるけど、その都道府県に単独でラジオ局ないよっていうのが佐賀県。ここは NBC って長崎放送がカバーしてるんですけども、それとあと、島根県。これが、鳥取の、まあ、米子っていう一番松、島根寄りにある大きな町のところに本社がある、山陰放送がカバーしてるんですけど、あのさ、山陰地方ってさ、横にすっげえ長いのよ。下手したら東京大阪間ぐらいあんのよ、山陰地方って。そこさ、いくら人口少ないとはいえさ、一曲でカバーしてんのおかしくないっていう。絶対無理あるよね、一曲でカバーすんの、あのエリアを。だってなんだろう、沖まであるのよ、沖諸島まであってさ、それをさ一つのラジオ局がカバーしてんのはちょっと無理があるんじゃねえかって思って。まあだってさ、同じぐらいのね、二県合わせて同じぐらいの人口の青森県ですらさ、ちゃんとさあるわけよ。まあ青森と同じぐらいの人口だから一曲でいいって話もあんのかもしんないけど。いや、いくらなんでも再放送の負担が大きすぎる。佐賀と長崎はまだわかるじゃない、なんか近いしさ、県もすごく大きいわけじゃないし、この特に島根はさ、横に長いのよ、東西に。その中でさ、鳥取のラジオ局がさカバーするってさ、なかなかよこれ。なので AM ラジオもちょっと考えていかないといけないと思う。たださ、これ残念なことにさ、45位がさ、高知徳島なんだけどさ、これもさ選挙で合区になっちゃってるよね、合わせて一つみたいな区になっちゃってるもんね。いやー、だからもしかすると将来的に AM ラジオ再編になった場合は、高知徳島が一個の曲でカバーしなきゃいけなくなるかもしれない。いやー、でもさ、ちょっとそれ考えるとさ、考え時かもしんないね、 AM ラジオも。なんかこう、まあそれこそ流れとしてはさ、維持費がちょっとお金かかるっていうのでさ、まあワイド FM を押していくみたいな流れになってて、もう場合によってはさ、地域によってはもうさ AM が停波してるところもあるっていうところだから、まあそういう事情を考えると、もしかするとこの県とこの県で一曲みたいな感じで、そのAM ラジオ自体、まあもしかしたら FM もそうかもしれないけど、合区していかないと AM ラジオ、ラジオ局生き残れないかもしれない。例えば山形と秋田を一つにするみたいな。その日本海側の東北地方で一曲みたいな感じにしていかないといけないかもしれないなと思う夏の終わりね。AM ラジオ再編について考える。ということで、今週もさっそく行ってみましょう。石川本間ブルンの B サイド Your Life。
学校や職場とは違う、もう一つのあなたの生活のそばに B サイド Your Life。
ということで、改めまして構成作家やっております石川紀人と申します。そして、本間ブルンはちょっとお仕事の都合でというところでございます。まあそっか、それ考えると千葉埼玉もないか、 AM ラジオ局。
AM ラジオ局はね、
一応あれよね、神奈川はラジオ日本は一応神奈川県よね。
ラジオ日本はまあ登録がどこみたいなことと、出力、周波数出力の問題もあったりして、聞けるその関東全域を、ラジオ日本聞けるかっていうと、だんだん入らなくなるみたいなことあるんじゃない、現実。
そうね、
で本社が、でもね、本社機能両方なんだよな、横浜と、あそこ神谷町、
東京の神谷町、
にも、拠点があるから、なんとも。あとね、石川君が言ってたその山陰の問題みたいなのは、山陰放送が、AM とそれからテレビなで局になっていて、で鳥取に拠点があるんだけども、一方島根には FM 山陰があるわけ、
はいはいはい、
で FM サインの中継局が鳥取県にも中継局立ててるから、
うん、
鳥取と島根で別々のオリジナル放送オリジナル編成を組んでオリジナル提供各社を募ってっていうことはもう別にいいんじゃないっていうことを割と昔から判断してたってことだよね。
まあそうだろうね。
うん。だからまあそのなんていうか山陰地方として合同だから、うん、同じように山陽地方も合同でいいんじゃないかって考えもあったけど、きっとそれは人口とか
まあそうだね。
さまざまな産業があるからで、産業がいっぱいあるってことは CM がバラバラになるっていう可能性あるよね。
ああでも山陽地方だとさ岡山はさわりかしさ香川県とこう一緒の経済圏というか。放送権だよね。
アンテナショップがさ、うん、あれアンテナショップは岡山鳥取だったかな。あそこら辺はさ2軒3軒合弁で東京にアンテナショップ持ってったりするとか含めて
あるよね、
うん、だからそのビジネスはその近しいものはあるっちゃある
ね。そうね。だから多分こうなんていうの瀬戸内経済圏みたいな考え方なんだよね岡山と高松県は。
そっちもあり得るね。
はいはいはい、
そうだね。でほら津山より北側はその昼前とかに向かってはそこまでじゃあその電波でカバーすることなのかっていうことはさ、
そう、ね、
まあ、昔電波しかなかったから一生懸命中継局補修やってたんだろうけども、うんね、今やラジコ時代だから特にその FM 参院さんなんかね AM ラジオなくなるっていう動きちょっとやめたらうちに負担って感覚あるから負担かかるからちょっと勘弁してくんないってひょっとしたらそのなんかビジネスマターでねお考えのこと
はあるかもしれないね、うん、はあ、まあ、あとさそのだから山陰地方に行くじゃん地方紙見るじゃん。でさ当然だけど、まあ、ラジオ欄見るとさ、まあ、山陰放送の番組があってで FM 山陰の番組があってたんだけど日本放送のラテ欄なんだよ。
ああそうなんだね。
あの
と山陰の新聞で日本放送の、
うん、あのね
ラジオ欄がある
深夜だけなんだけどだからすげえ入るっぽいのに NF が、
はいはいはいはい、そうだよね。夏は厳しかった冬もね、はあ、全国で聞けるみたいよ電波でも。
そうだね
未だに、
はあ、いや
だから北海道から、うん、メール来るもんなんだっけ、春なんか3月ぐらいになると、
うん、
そろそろ日本放送が入らなくなってきますがもうしばらくの間楽しませていただきますっていうちょっと切なくなるメールがね、
なんか、
ね、
この話は前もしたことあると思うんだけど、ビーさんの中で電波がより遠くに飛ぶ時期ってあるんだよね
時期、時間帯ね
時間帯ね、まあ、特に深夜が飛びやすくて、
うん、
で、まあなんていうの、AM の方が遠くに飛びやすいんだよね。で、まあ季節、あれはなんでだったのね、空気が澄んでるからなんか
それはね、そうかもしれない、
はあ、
あとはその、ほら専門的な電離層
みたいなのが
あるんだろうけども、
うん、
これがね、素人考え、
うん、
まあ、稲垣が高校生ぐらいの時だけど、
うん、
日曜日の夜が全国入ったのよ。
あ、はいはいはい、
東京でね、東京で全国の AM 局だから一段ずつ 9Hz ずつこう進んでいくと、
ね、
なんか来たっていうのが結構見つかるのは一番見つかるのは日曜の夜。
ラジコ世代だと分かんないと思うけど我々世代の AM ラジオ好きってそういうことやってたんですよ
ね、東京の、
うん、
今やほら割と24時間いつでも当然放送みたいなんだけど、はいはい、大昔は0時半ぐらいになったら各局少しずつ終わってっちゃって、
はいはいはい、
でもなんか夜起きちゃってなんか寝れなくて、
うん、
放送局を探すっていう夜な夜な、
はいはいはい、
そういうなんというか悶々とした思春期を暮らすわけなんだけどさ。だからなんだっけ MBS とか、
はいはいはいはい、
よく聞いてた。あと中部日本放送とか
CBC ね、
うん、聞いてたね。
俺だから広島だったからさ、広島の周波数に合わせてすると浦和でもたまに入る時とかあったりとかしたよね、うんうん、中国放送が
それで、
うん、
その MBS の方が、
うん、
ちょっと30分遅くやってるみたいなぐらいで、
はいはいはいはい、
それもなくなっちゃうじゃない、
うん、
そうするとまたさらにこう
探すね
探し始めるとその時間帯は放送休止枠って言って技術の皆さんが
保守点検
保守点検電波を
放送機材のね、
うんゆるうん、出力をこう緩めて、
うん、
でどのぐらい問題があるかとか、うん、なんかそういうのをテストする各局そういうことをされてるんだけどその中で、なんだっけな プロ野球中継の、
はいはいはい、
10秒か10秒5秒ぐらいの同じ実況がループされてるって放送を聞いたことが
ある、まあ、テストだからね
そうそうそうそう、なんとかなんとか打ちました、転がっていったセンター前ヒットみたいなので、
はいはいはい、
で15秒ぐらいしたらまたセンター前ヒットみたいな感じのこれ何やってんだろうなっていうのはそう高校生もそんな保守点検なんて分かりゃしないけどさ、うん、なんだろうなこれで1時間ぐらいずっと聞いちゃったことがなんならカセットテープに録音してみたとかさそのテープはさすがにどっか行っちゃったんだけど、そういうね、ボンボン時代があったなって。
あるね。
そう、日曜日の夜中は探しやすかったね。
いやでもなんかさ、それ考えるとさ、このなんかさ、今日久しぶりにさ、昼の番組を、地方の昼の番組聞こうと思ってラジコでこういろいろ探したんだけどさ、なんかすげえほんと残念なんだけどさ、もう今軒並み東京の番組ネットしてんのね、昼。
ああ、まあそうかもね。
あの TBS ジェンスーさんとかをネットしてるとこもあるし、うん、ジェンスーさん後の番組をネットしてるのもあるし、あと、まあ、日本放送もさ、それこそネットしてたりとかするじゃない。
日本放送は例えば金曜日の中川家さんのラジオショーは、うん、時間限定何時から何時まではここの放送とか、うん、いうことは決まってるね。
ね、でナイツさんの番組ネットしてたっけな、何回放送でやってるか。
あ、そっか。
そっか。いや、あとさ、その文化放送の大竹まことさんの番組も結構いろんなところでネットしてるのね。
あのね、番組自体が人気ですごく、うん、だからあの聞きたい人が各地にいらっしゃって、うん、それでじゃあうちの、あの県でも放送局でもっていうことがどんどん増えてったっていう動きだったよね。
いやでもなんかそれ考えるとさ、ちょっとまあ我々さ、本当ラジオ好きの勝手なことで言うとさ、なんつうの、独自で番組作らなくなっちゃうのすげえ残念じゃん各局でこれはさ、お金の問題とかさ、経営の問題とかいろいろあるの分かるよなんだけどさ、やっぱね、オリジナルで作らなくなっちゃうのすげえ残念だなとか思うんだけどさ、これさ、だったらさ、ってさっきのさ、こうサイン放送的な考えで言うとさ、ブロックでさ独自の番組作るっていう考え方はどうかなと思って。
ああ、そういうのはあるんじゃない。例えば四国4県全部聞けるみたいなことでもいいだろうし、
なんか、ね、四国4県はね、夜帯で万陸っていう番組だったかな、オールナイトニッポンミュージック10ぐらいの裏でその各局の曲がなんかやる番組みたいなやつ、21
時代じゃないかな、
うん、とかあったりとか、あと中四国6局ネットみたいなとかなんかいろいろやったりとかしてんだよね、うん、なんかね、うん、だけどさ、その昼帯の制作の問題だとするならさ、その経済圏ごとにこうまとまってさ作るっていうのでさ、独自色を出してくんないか
まあまあまあ、あの日本はさ、うん、本当に、うん、あの別にこんなこと言うの変かもしれないけど、本当にスポンサーさんに支えられてるから、
そうそうそう、
あれ出すよ好きにやってみたいなさ、豪気な方が大昔にいっぱいいらっしゃって大変ありがたかった時代があってね、うん、まあ、だから我々が聞けばいいってことなんだけどね、そうそうそう、応援聞いて応援するっていうことを繰り返していくんだろうけども、まあそれの最たるものがあの爆笑の太田さんだよね。
そうね、
もうそんな隅々まで聞いてんのっていうさ、とこまで本当に耳をそば立ててさ、すごいなと思う。
いやだからそれこそさ、岡山と香川で一つの昼ワイドみたいなね。
あ、まあ、
そういうとか、あとさ、広島と愛媛もまあこう一つ経済圏だったりするから、はい、とか、あるいはさ、思い切ってたけどさ、福岡はさ、まあ、博多とさ北九州があるわけじゃん。でいうと北九州の方で大分と山口も含めたこうさ
あ、そういうこと、
番組とかさ作るのどうかなって思ったりとかするんだよね、なんかね。
ああそしたらさ、うん、いや、まあ、例えばさ、
うん、
茨城栃木群馬でさ、うん、北関東ラジオ連合、
全然いいよね、
なんかラジオ連合さ、筆文字とかで書いてさ、ブンブンってしてほしいねキャンペーン。
いやなんかさ、そういう考え方もさあ、いやなんかほんとさ、まあ、我々キー局の人間だからネット局増えるのありがたいことなんだけどさなんかよく話すけどさ、やっぱ独自性が失われる寂しさすげえ感じるんだよね、なんか
俺たちの勝手なんだけど、
そう、勝手、ラジオ好きの勝手、ラジオ好きでラジオ作ってるやつの勝手
本当に勝手
だけど、そういう統合の考え方あってもいいんじゃないかなっていうのちょっと思うんだよね、なんかね。例えば山梨と長野で一個のお昼の番組作るみたいなさ、そういうのがあってもいいんじゃないかなと思うから、なんかそれこそ NBC 佐賀とか、NBC とかは長崎と佐賀だから、佐賀独自で作ってる時間帯もあって、長崎から出してる時間帯もあってみたいなのがあるから、そういう感じで そうね、地方の AM ラジオ局が助け合う。
まあ、AM だけじゃないんだけど。
だけど、もうさ、こうワイド FM 化していくんだったらさ、もうみんな一つになってもらうんだろうよ。FM も AM も。もう、そんなにさ、正直儲かる仕事じゃないのよ、ラジオなんて。
結局一つにまとまっちゃったら。
そんなさバカみたいにお金出してくるスポンサーなんかいないのよラジオに。だからさもう助け合ってさやってくっていうさ方法でなんとか地方でもオリジナル番組を作っていただければと思います。
石川
ほんま
ブルンの B サイドユアライフ。
アドレスは turbo-web.com。
もっと西川貴教のことが知りたい、 TM レボリューションのライブが見たい、そんなあなた、まずはホームページにアクセス。会員になると特典いっぱい、西川貴教オフィシャルファンクラブターボ。
TM ACDC みたいに言わねえ。
M&M なんか超でかいんだから。
石川
お前ブルンの
インサイドライブ。
なんかそれで言ったらさ、例えばさ徳島と和歌山とかね、こう
ああその海峡を隔てて、
海峡を隔てて、
うん、近いね。
今さここだから、まあ俺旅行好きだからさそういうニュース注目してんだけどさ、うん、今この和歌山と徳島を結んで日に何本も出てるフェリーがあるのよ、うん、これがどうやらちょっともう経営が立ち行かんということで、うんうんうん、なくなっちゃいそうなんだよ。
あ、そうなんだ。
そうそう。でどっちもさ、どっちかがあんまりそのなんていうの、財政支援するのに どっちかの件あんま乗り気じゃないのかな、確か分かんないけど。
石川乗ったことない。
それね、2、3回乗ったことある。2、3回、うん、これさ、だからなんていうの、結びつきが強いからさ、ここで一つと番組とかもあるし、さっき稲城と話したのがみかんの産地だけで みかんについての番組を作る。
そうそうそうそう、
愛媛和歌山
静岡
みたいな、
そう全国みかんラジオみたいな感じでさ、うん、でお互いのみかんは、まあその何、うちのみかんを買ってくれっていう気持ちは分かる、分かりつつも、なんかそのみかん好きをとにかく集めるっていう、
はいはいはい、
でみかんのファンを増やしてって、でお互いのみかんにエールを送るみたいな、書かないでさ。
それを言い出すと、うちの井上凪はみかんが大好きですよ。
パーソナリティでやった方がいいよ。あとさ、いや、まあ、だからその、うん、秋元康さんにお願いしてさ、うん、あの瀬戸内のさ合同のラジオでさ、うん、
STU か
STU ラジオっていう立ち上げればいいんじゃないの。そういうラジオ局ありそう
だ。なんかさ、それで言ったらさ、その番組とまでは大きさはいかないかもしれないけどさ、そのあの瀬戸内沿岸の県でさ、同じ海の天気予報やるとかあってもいいよね、全然ね。
実際やってんじゃないかな、海の天気予報ね。
そう、
ー
だから瀬戸内海の西から東までの天気が全部わかるみたいなのがあっても全然いいし、
うん、あ、海の天気予報ってまだやってんのか。日本放送でも
昔やってたよね、
上柳さんの番組、うん、朝ぼら家の、
うん、
朝5時半から6時の間のどっかの時間帯に、
うん、
どこどこ地方の波がこう高いですとか、うん、波浪警報出てますとか、日の出日の入りが何ですとかっていうのを、うん、あの海の人のための、だから漁師さんとか、
はいはい、
あの沿岸でご商売する方用の情報
なんと、まあ、釣り人とかね、あとね
釣り、うん、そうだね。でそのために、まあ、それはあの天気の傾向も分かるから、うん、なんていうか海の人だけじゃなくて、あの他の人も有用なんだけど、
うん、
そういうコーナー、いやそれをさ、その上柳さんの前に山口良一さんが番組をしてた時に、
うん、稲城担当してたね、
稲城が担当してて、海の天気予報の情報整理するあの担当曜日とか担当曜日あったのよ、
うん、
だからあこの情報有用だから、もうちょっとなんか幅広く捉えられればいいのになと思うんだよな。でもさ、
あとさあれなんだよ、宮崎と高知ってさ野菜の栽培盛んじゃない、促成栽培ってやつよ。
ああ、そのそうだね、気候的に地域的に近いし似てる。
そうそうそうそう。でさ、どっちの局もすげえ、そのなんつうの、今日市場で何がいくらに、ね、っていう値段がつきましたみたいなニュースって結構やるのよ、うん、だからここの2つもなんかさ相性はいいよね、うん、きっとね、うん、
あのさ、
うん、
ちょっとはっきりはこう言えない、専門家の意見必要だけど、
うん、
地層が似てるんだよね、
うん、
確かね、
うんうんうん、
あそこ 秩父系みたいな感じの名前がこうついてて、断層なり、うん、あの地質学で考古学的に、うん、あの研究が進んでるようなんだけど、うん、でなそれあブラタモリ知識ねこれねぐらいのレベルだからこう思っちゃうんだけど、うん、ってことはさ秩父ラジオっていうのできんじゃないのわかんないんだけど、うん、でもとにかくつながりを求めて埼玉から宮崎までその秩父ラインで結んで、うん、なんか週に1回30分カンパケみたいなやつとかできんじゃねえなって思ったりして。
全ての番組受け負いますようちの会社
何でもつなげますよ何でもやりますよ
何でもやりますよぜひ株式会社ファイにお仕事ください
よろしくお願いします
石川
本間ブルンの B サイドユアライフ